安倍さん、ですね、
はい、
まあ、政治と金の話が焦点になってますが、このチャンネル正論ではですね、河野太郎規制改革担当大臣 の、うん、この再生エネルギーのタスクフォース、はい、この問題について、まあ、こだわってるっていうか非常に大問題だというふうにですね、うん思ってるんですが、安倍さんも産経新聞の極限5面でですね、
はい、
再エネこの問題取り上げてますよね。
そうですね、まあ、問題は結構複雑なので、まあ、概略的にその何で、うん、おさらい的に取り上げたわけですけども、
はい、
要は結局河野さんが言ってるように、うん、このロゴがあることによってそれがウイルスとして働いてはいないということを国会で答弁したわけですが、
うん、
何言ってるんだと、
うん、
論点はそこじゃないだろうと、誰もそんなこと心配してないよと、
うん、
そうではなくして日本の政策が中んづく根幹にあるエネルギー政策が外国の影響下にあるのではないかということを心配しているということですよね、うんうん、
これ本当になんか失礼な答弁ですよね。
まあ、河野さんで昔からそうなんですよね、
うん、
まあ、こう他人を侮りがちな人だと思いますよ ね、
なるほどね。だから所管外ですね、とかですね、そういう答弁を繰り返したんですね。
所管外答弁繰り返したのを見て私が思ったのはですね、うん、昔立憲民主の枝野さんが代表時代の記者会見でやっぱり同じようなことを繰り返したんですよね。
うん、
所見がないとかですね、
はい、
要はそのことを知らないからって言って、うん、ずっと7、8回繰り返したのかな。
うん、
まあ、似たような性格なのかもしれませんね。
なるほどね。でこれ河野さんは安倍政権時代の外務大臣でも、うん、まあ、有識者会議みたいなのを作り、うん、そして防衛大臣の時にも、まあ、再エネをですね、自衛隊の施設でどんどん進めるようにっていう、はい、今回だけじゃないわけですよね。
そうですね。外務省の時の有識者会議の提言は、うん、まあ、いろいろと今は影響してるんでしょうけども、うん、その中にも例の大林美香さんがはじ、
い、
め、うん、自然エネルギー財団の人が3人、
うん、
後にもう一人加わって4人入っていると、9人中4人がその関係者であるという異常なことが起きてますね、う
んうん、起きてますね。でここで問うのは、安倍さんはなぜね、河野さんを、うん、そうやって、まあ、外務大臣、防衛大臣という重要なポストにつけたんですか。うん、
はい、これはですね、うん、遡ると古いんですね、
はい、
私も安倍さんから聞いたんですけども、うん、河野さんを外務大臣に起用すると聞いた瞬間に、
うん、
まあ、なんで理によって河野さんなんだと、うん、まあ、私はそのお父さんの河野洋平さんと太郎さんを同一視する気はありませんが、
はい、
そうは言っても河野太郎さんの言動も普通じゃないだろうと、うん、まあ、思ってたわけですね、
うん、
安倍さんに率直に聞いたところ、安倍さんおっしゃったのは、
うん、
いや実はそんなに心配ないよと、
はい、
当選2回の時にね、安倍さんが、
うん、
国会質問で集団的自衛権の必要性について質問したことがあるんですが、うん、その時に当選1回だった河野さんがわざわざ会館に来て、
うん、
会館の議員会館の部屋に来てですね、
うんうん、
で安倍さん、安全保障に関する考え方は私安倍さんとほとんど一緒ですと言ってきたんだよと、
うん、
でそのことを安倍さん当時孤立無援みたいな感じでしたから、
うんうん、
まあ、嬉しかった記憶なんですかね。
なるほどね。
それでその外務大臣に起用したわけです、
うん、なるほどね。
ところがその中でやはり紆余曲折あって、うん、まだ修行が足りないなと思ったらしくて、
うんうん、
まあ、河野さんの将来のことも考えてあげたんでしょう、
うん、
次に防衛大臣で、ちょっといろいろ修行を積ませると言って、うん、防衛大臣にしました、
うん、
ところが防衛大臣になってからも相変わらずそこが収まらぬというかですね、
うん、
エキセントリックなことをやって、うん、イージス・アショアの問題で突然取りやめたりですね、
うんうん、
あるいは部下の召喚から嫌われたりしてて、
うん、
安倍さんも最後の頃は、
うん、
結局河野さんってただのポピュリストだったんだねと、
うんうん、
まあ、ようやく思い知ったという感じでした ね、 ね。
そのことがですね、21年の総裁選で、うん、まあ、河野さんが立候補したでいう時に安倍さんは高市さんをしたっていうのはやっぱ河野さんには絶対ならしちゃいけないという。
そうですね、まあ、これはまあ安倍さんだけじゃなくて、
うん、
いろんな人が河野さんだけにはさせちゃいけないということで動きましたよね。
はい、そうですね。
まあ、安倍さんが動いた結果ではありますが、
うん、
河野さんが所属する麻生派の麻生さんも最後は、うん、河野さんの票を引き剥がしましたからね。
そうですね。
まあ、なんて言うんでしょうね、河野さんとその時の総裁選でも独裁気質をあからさまにしましてね、
はい、
まあ、自分が総裁になったら党の部会、
うん、
部会っていうのは外交安全保障とかエネルギーとか農業とかいろんなことを勉強する部会ですね、そんなの全部廃止して内閣で一括してやるみたいなことを言ってたわけですね、
うんうん、
しかしじゃあその独裁気質が今回も実は現れてて、
うん、
河野さんは突破力とよく言われるわけですね。
はい、そうですね。
でもなんか私今回の事例で分かったのは、うん、河野さんは突破力の人じゃなくて裏道お兄さんなんだと思う。
裏道お兄さん
思ったわけですね、うん、要は今回もその、うん、例えば大林美香さんが所属していた再生、うん、再エネタスクフォースの意見を政府の規制改革推進会議の提言に、うん、参考として盛り込ましちゃってるわけですね、
はいはい、
ところが政府の規制改革推進会議っていうのは正式な首相の諮問機関で法的根拠があるんですが、うん、
はい、
河野さんの作ったタスクフォースっていうのはただの指摘機関ですよね、
う
ん、
そうですね。
それは別に議論に参加してるわけでもないのに、うん、いつの間にか提言書に盛り込まれて国の政策になっていると、
うん、
再生エネルギー、中国の影響下にある再生エネルギーの政策を、裏道から、盛り込ましていると、うん、これが河野さんのやり方だったんだなと、うん、よく分かりましたね、うん、
まあ、指摘諮問機関を作るということ自体はあり得るんですけど、うん、メンバーがね、うん、これだけ偏っているのっていうのは見たことないですよね。
ないですね、うん、まあ、それについては、うん、いろいろとですね、まあ、国会とかでもその大林美香さんはですね、
はい、
審判がやはり立憲民主党、うん、社民党、うん、その他に非常に多かったのでですね、
はい、
どちらかというとこれまで好意的に取り上げられてきたんですね、
うん、
反原発の人っていうのは一時期はブームでもありましたから、はい、
そうですね、
はい、ところが、まあ、うん、ここに来てその正体が分かったと、
うん、
大林美香さんは菅直人さんの選挙応援演説にも行ってるというですね、
うん、
筋金入りの活動家であって、
はい、
学者でも何でもない、それどころか経歴もわからないんですよね。
わからないですね、
本名かどうかもわからない、
うん、
まあ、ちょっとこの怪しげな人をですね、うん、河野さんをはじめ政治家たちが重用した、
うん、
例えば自民党でも逮捕された秋元司さんは、うん、この大林美香さんの提言とかをよく聞いてたわけですね、
うんうんうん、
なんかこう裏のつながりのような感じですよね、
う
ん、
そうですね。でそのトップっていうかその中心に河野さんがいたと。
そうですね。
いうことで単なるそのウイルスの感染してるとかそういう次元の話ではないわけですね、
河野さんはロゴにはウイルスのような有害な要素はないと判明したって、
うん、
何言ってんだこいつって感じですよね、
うん、そうそうそうそうそうそう。一応内閣府では調査するとか言うけどもどうかな、
ま、自分の元で調査するんですがお手盛りもいいところですよね、うん、
ですよね。
第三者委員会とかそっち、うん、第三者機関委員会と言わないけど第三者機関じゃないと話にならないと思いますがね、
うんうん、政府のいろんなね会議っていうかですね、そういうのにも大林さんは出てって説明したりしてますからね、
うん、でもう本当国際会議国連に提出した資料まで、うん、中国 の、うん、国家電網工事のロゴが入ってたという話ですから、
はい、うん、
世界的な恥ですよね、
うん、だから単にこのミスだとかそういうのでは片付けられない問題ですよね。
そうですね、うん、ロゴ入りがロゴが消えないまま使われているというのは、
うん、
まあ、要は単にコピーして使ってたわけではなくて、
うん、
原本を共有できる立場にあったということです
ね。そうですね。
それは相当、うん、その中国の、電気発送最大企業から、
うん、
つながりが深かったということになりますよね、
うんうんうん、
まあ、確かにその自然エネルギー財団と中国のさっき言った電網工事は同じような構想を持っていますね、
はい、
要は、中国、ロシア、北朝鮮、韓国、日本など、うん、世界の電力網をつなげちゃおうと、
はい、
これは、うん、本当に政策与奪の権という言葉を、うん、国民民主党の玉木さんが言ってましたけど、
うん、
まさにこうね、それを中度に握られるということですよね。
本当ですよね、
鬼滅の刃でね、生殺与奪の権を他人に委ねるなって有名なセリフがありましたけど、うん、
はい、
まさにそこなんですよね。
本当ですね、エネルギー安全保障の根幹ですよね、
うんうん、
ということは本当に危ないというふうに思いますね。
だから河野さんは以前から中国との関係はね、うん、いろいろ言われてましたし、
はい、
まあ、実際その親中派であることは間違いないわけですけども、うん、これはちょっと、うん、ただの親中派とかそういうレベルじゃないんじゃないか
ね。ないですよね。本当ね。
中国の意向を受けて、
うんうん、
何か日本政府の裏工作してるような、
うん、
そんな立場の人が総理になっていいのかっていうですね、
うんうん、
恐ろしい事態ですね。
そうだからその本当にこれは調べないとね。で本人もなんか、うん、ね、単にごまかすとかそういうのじゃ済まされないと。
だけど本人がいたってのんきにですね、
うん、
その外国の資料使ってたのはヨーロッパの国の資料とかも出てきてるじゃないかとかですね、
うんうん、
問題が違うだろうと。
そうですよね。
何言ってんだと、
うんうん、
本当にでも日本の政治家は、うんうん、国民が中国に対して不信感を持って、はい、懸念の 目で向けていることに、うん、なんか鈍いんですよね。
鈍いですね、鈍いですね。これ水曜日はですね、まさに畔蒜さんが今言われたことを引き続きですね、外国人のパーティー券購入、はい、これについて話したいと思います。月刊正論5月号も当然畔蒜さんのですねコラム、正解なんだかなもあります。今回は、拉致問題解決の覚悟を首相に問うというのをですね、書いてもらってますので、ぜひお読みください。
よろしくお願いします。